魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米が生んだ発明王からくり義右衛門をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
久留米市文化財保護課の小澤太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。第3回のテーマはからくり義右衛門が暮らしを変えた、大阪京都編です。田中久重は36歳で家族を連れて関西に移住しています。どんなきっかけがあったんでしょう。
やっぱ長い期間にわたって、前回話したように関西方面でですね、からくり工業やってますよね。でやっぱその大阪とか京都の人たちのですね、暮らしをつぶさに見てきたことが大きかったんじゃないかと思うんです。で移住後もですね、からくり人形も作ってるんですけど、主にですね、暮らしに役立つ道具類の製造販売をしてるんです。おそらくですね、人々を楽しませるエンターテインメント追求路線からですね、人々の生活そのものを便利にしたいと思ったんでしょう。
なるほどなるほど。で、どんなものを作ったんですか。
最初のヒット商品はですね、懐中燭台です。
懐中燭台、
これ小さく折りたためるですね、ろうそく立てなんですよ。江戸時代の代表的な照明ろうそくですよね。
それを折りたためるようにした、まあ今でいうモバイルですかね。
そうですよ。
持ち運びやすくしたということで、
袖の中にも入るんですよね。でこれ夜間往診するお医者さんとかですね、帳簿をつける町人とか旅人もですね、照明を持って歩いてたんですよ。だから彼らもこう小さくコンパクトにまとめられるっていうんで、非常に重宝されたらしいです。大ヒット作です。
なるほどね。まあまあ、消費者目線の発明ということですね。大阪でのスタートは、まあ、順風満帆だったということでしょうか。
いや、これがですね、3年目でですね、大事件が起こるんですよ。大塩平八郎の乱というのがあって、そこで大阪の町がかなり燃えちゃうんですよね。久重の家燃えちゃって、はい、焼け出されたんです。
はい、あらら。
まあ、それで京都に移住することになったんです。
まあまあ、まさに逆境下でも不屈の精神ということで、京都ではどのような発明をしてるんですか。
照明器具、さらにですね、バージョンアップしてですね、今度は無人島というのを作ります。
なかなか照明にこだわりますが、今度は無人島。はい、
これ無人島、尽きることのない明かりって感じですよ ね、
あ、漢字で書いたらね。
そうそう、
だから無人島と
です。で当時の照明はさっき出てきたろうそくとかアンドンでしょ、で燃え尽きたらもう終わりますよね。
まあ、まあそうですね。
で安藤 も小さい皿に油をずっと継ぎ足さなきゃいけない、
はい、
これもですね、ポンプで空気圧を利用してですね、ポンプを動かすと下にある菜種油をタンクからですね、こうずっとこう、
はいはい、
上に上らせるんで、それこう芯の明かりがですね、一回火つけるとずっと明かりがつき続けると、継ぎ足す手間がいらないと。
あら便利な。
はい、しかもですね、点灯実験を見ると明るさはろうそくの10倍ほどあると。でガラス製の小屋がつくんで風の影響も受けないということで、炎がちらつかないっていうことなんです。
小屋つのはカバーのことね。
そう、そうそう、分かんない人もいる。
で、まあ、今でもね、停電の時にろうそくはまあ使ったりもするのかもしれないけど、まあ、暗いですし、まあ、もうちらついたりしますが、当時はやっぱりそのカバーつけたことで明かりが安定したということですね。
そうですね。だから商人なんか昼間商売して夜帳簿つけるんですよね。やっぱそこでやっぱ照明暗かったらちらつくとやっぱ辛いらしいんですよね。もうだから商人の間でですね、これは非常に便利だって大ヒットです。関西地方にですね、照明の革命を起こしたと言ってもいいでしょうね。
なかなかね、まあ、夜更かしの歴史が、まあ、義右衛門さんの発明から始まったということなんでしょうかね。
まさしく。
他にはなんかどんなものがありますか。
ですね、これすごいやつがあるんですよ。万年時計というやつです。皆さん聞いたことあるかもしれませんけどね。
万年時計、はいはいはいはい。
これ普段我々が使ってる時計っていうのは1時間っていうのはきっちり決まってて年中変わりませんよね、時間の幅って、昔の人は不定時法といって、1日の長さ、1時間の長さがですね、まあ、昼と夜とか季節でも変わったりするんですよ。でこういう時計を 一度にこう動かせる、その定時法と不定時法の時計を連動させることができるんです、
マルチ
マルチ。それだけじゃないんですよ、これ実は7面あるんです、万年時計。 他にもですね、曜日とか十間十二支とか日付、月の満ち欠け、あと月と、太陽の動きを立体的に表す天球儀、こういうのがですね、一旦ゼンマイを巻くと斜めが全部連動していくんです。
へえ、なんか僕らが今、スマホとかPC でいろんな情報を取るみたいな感じなのかな。すごい。どういう仕組みになってるんですか。
これですね、私の口からなかなか説明しがたいんですけど、まあ、2004年に一遍大分解修理を してるんですよね、はい、調査してて、はい、その時はですね、時計の専門家なんかが見たことない部品がいっぱい入ってるということで、まあ、皆さんなんか驚嘆してましたね。でもう一つ我々が驚くのはやっぱりその完成までのスピードなんですよ。
あ、スピードが速い。
時計を作るために天文学とかですね、数学を一から、学者さんについて学んでるんですよね。
へ
え。昼間仕事してるでしょ、からくり通り、
うん、そうですよね。
して閉店後に、まあ、1時間かけて歩いていって、それでですね、入門から4年後に完成しちゃうって、驚きの集中力。
すごい。
また50歳過ぎてですね、うん、さらに飽き足らずに蘭学塾に入門してます。
まあ、なんだろう、その探究心というか、
そう、
すごいのが勉強の意欲度があったんですよね。
やっぱね、やりたい具体的な目標があったみたいなんですよね。
それは何んでしょう。
これね、蒸気機関なんです今度は。
はは。
当時ワットが発明して、はいはい、ヨーロッパに産業革命を、起こしましたよね。
はいはい、
動力なんですよね。
最先端技術ですよね。
そうです。実物のですね、蒸気機関って日本にないんですよまだ、
うん、
で西洋の技術書とかですね、設計図からですね学んでですね、万年時計の翌年にはですね、蒸気機関の小型版の実際動くやつを完成させたみたいなんです。
へえ、万年時計の製作と蒸気機関の研究というのは、うん、ちょっと並行して行われたということなんですかね。
ですね。だから昼間は万年時計を作って夜は勉強すると、そんな形だったかもしれませんね、
うん、
驚きです。で蒸気船のひな形も作ってですね、関白高司というお公家さんがいるんですけども、うん、そのお庭で試験運転に成功して、で関白様からですね、日本第一細工師という称号までもいただいていると。名実ともにですね、日本一の西洋技術者として第一歩を踏み出したと言えます。
なるほど。なかなか人々の生活に密着した発明にだんだんと移行し、まあ、産業の先端を走るようになっていく、ね、ということですよね。はい、お時間です。文化財保護課の小沢さん、興味深いお話を今日もありがとうございました。次回はからくり芸門こと田中久重が佐賀、さらには久留米に戻って活躍したお話です。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト、久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。